東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。このところですね、もう出費がもう本当にまとまっていてげんなりしています。前回お話しした排水口の高圧洗浄でもう6万円近くでしょ。であとガラケーを、スマホに変えたんですけど、Android なんですね。でそれの電源が入らなくなって、でそれの修理費も今見積もり中で、もうこれ最低でもなんか4万8000円かかるとか、買い替えた方がいいんじゃないですかぐらい言われて、今その見積もり待ちです。まあ、ただね、そうガラケーのなんかなんか 4G がなくなるとかなんかで、もう無料交換してくれた機種だったんですけどね、まあ、まあただでもらったやつだしな、どうしようかなとかって本当に考え中です。まあ本当に見積もりの修理費次第ですけどね。あとですね、庭の木がもうボーボーになっていて、でそれを植木屋さんに頼んだら1本2万円とか言われて、3本あるんですよ。冗談でしょうとかって言っても、それももう気がめいっているっていう状態です。であと実家のオーブントースターが、またこれがヒーターがビヨーンと中から出て、電熱線がビヨーンと出てるんですよ。でそれも修理しなきゃって言って、今電気屋さん持って行って見積もり中で、あとですね、やっぱりヘルパーさんが掃除機やっぱりよく使うので、掃除機はちょっとコートレスの、そんな高いやつじゃないんですけども、これはもう掃除機買い替えました。私も使うしと思って、まあ、そんなこんなでね、もう本当にね、今までね平穏に貯金できてたんですけど、もう今月と先月来月どんだけになるんだとか思いながら、ただね、介護に関する費用っていうやつはもう絶対もうこれから必要になると思ってて、コツコツ貯めていて、まあ、それは飛行機代とかねで助かってるような状況ですかね。まあでもね、やっぱお金出ていくのはきついですね、はい。あと番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第235回目放送、今までもこれからも始まります。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはソードアートオンラインプログレッシブ暗き夕闇のスケルツオです。ちょっと長いですけどね、ソードアートオンライン、私はこう出会いはですね、もうかれこれ5年前、2017年です。この時に初めて映画館でソードアートオンラインのオーディナルスケールっていうのを見まして、もう多分生まれて初めてかな、その劇場の シアター内でもうなんていうかな360度、うん、あのゲームの世界にダーッと入っていく瞬間っていうのを体感したことがありまして、でももうあの壁なんかねあのスクリーンないんですよ、あの前にスクリーンがあるのにもかかわらず横も後ろも一斉にゲームの世界に入っていったような錯覚に陥ったっていう経験を持っていまして、それからまたあの感覚があるんじゃないかと思って、まあ見に行ってるような状況なんですからね。今日のプログレッシブっていうのは前回2021年、去年ですね、去年のちょうど10月頃にソードアートオンラインのプログレッシブで星なき夜のアリアっていうのがあったんですね。でそれの続編っていう形で、その一番最初の2017年のオーディナルスケールとはちょっと別のお話になっていて、それの2作目っていう感じになるんですかね。オーディナルスケールとは別の話で、星なき夜のアリアの次の暗き夕闇のスケール2を今回の作品になります。1作目 の、 星なき夜のアリアの方は、まあ、アスナとミトっていう女の子の友情のお話ですね。もうこちらの方はもう切ないほど青春していまして、なかなか、うまくできてるなとか思いました。でソードアートオンラインっていうのなんですけども、これはゲームの世界に閉じ込められてしまって、でそこを、まあ、脱出するには全部クリアを、ゲームのクリアをしないと、現実世界に戻れないっていうような設定なんですね。フルダイブするゲームっていうようなイメージなんでしょうかね。まあ本当に想像の世界で何とも分かりにくいところあるんですけど、ただ現実社会では、まあ、寝たままになってるらしくて早く現実に帰るためにも、ボスをどんどん倒して、ゲームをクリアしなきゃっていうところ でそのゲームをクリアするためにみんなで協力して、その一緒にゲームの中に閉じ込まれた人たちと協力して、ボスを倒していくような設定になってます。まあ、途中でねご飯食べたり美味しいもの食べたり旅したりとかっていうところで、冒険もののゲームではあるんで、ロールプレイングゲームっていうんですかねにはなっているようです。まあ観客もね一緒にね戦ってるっていうか一緒にゲームしてるような感じで不思議な感覚が得られる映画になってます。はい、さて今回の、作品なんで暗き夕闇のスケルツォなんですが、今回はですね、主人公は、まあ、アスナ、そして、キリト君ですね、であと女の子のアルゴちゃんで3人がメインなんですけども、もうこのキリト君なんですが、また松岡義嗣さんで声優がまた出てるよっていう感じ。いや前も出てたんですけど、鬼滅の刃の伊之助さんですね、はい、花声の、はい、あとさえかのの智也くんでしょ、あと五等分の花嫁の上杉風太郎、あとリコリスリコイルでは真島くん、もうね本当にたくさん出てる吉岡さんなんですけど、でもその、ね、主人公ごとでやっぱり声色が違うっていうのは演じてるんですよね。すごいことだと思います。また松岡さん聞きに行くのかとか思うんですけど、あでもやっぱすごいなと思いながら、キリト君の声です。はいですね、この3人で、オーダルスケールの方はですねちょっとお話が難しかったので、私はちょっといまいちよくわからないまま過ぎていったんですが、星なき夜のアリアとこの暗き夕闇のスケルツォの方ではお話が大変わかりやすいです。全然そのソードアートオンラインっていうのを知らない方でも、2作続けてみれば大変よくわかりやすいお話になっているので見やすいんじゃないかなと思います。1作目はね女性女の子同士の友情だったんですが、今度は組織の中でそれぞれの役割を果たしつつの、出し抜くやつがいる、騙すやつがいる、また別の考えを持って近づくやつがいるの、なかなか盛りだくさんのお話の内容になっていますですね。まあアスナさんは、まあ、ゆくゆくはねきっと組織の長になるような器の人なので、まあはいその辺にしとくんですが、そもそももともとは本当にゲームの初心者だったんですよね。ゲーム初心者でそのミトちゃんにいろいろ教えてもらいながら、 攻略をしていってた女性なんですけれども、だんだん、彼女自身のね、才覚と性格と行動力で、ね、どんどん上へ進んでいくっていうようなお話なんですけど、このアスナさんはですね、やっぱり窮地に陥った時に、冷静にいろんなことを判断することができるっていう女性で、まあ、本当にね、どうしようって言った時にその人の実力が試されるっていう感じがしました、このお話読んでて見てて。でアスナさんは、まあ、一人ぼっちで本当に助けがない中で、もうどうしようと途方に暮れてしゃがみ込むんですけども、だけど涙を、ね、流しながらも、どうしようって思いながらも、自分で今ある状況の中で自分が今持ってる道具とかもね、加味してで進む道を決めて行動することができる女性なんですよね。まだ確か中学生とか高校1年生とかぐらいの年齢のはずなんですけど、まあ、すごいなとか思います。あともう道具をねすごく大事にする、まあ道具を大事にする人、手入れする人っていうのはやっぱり一本ね、その意思っていうかね、信念がありますよね。そういうところも、いやこれは見習っていいところじゃないのかなとか思いつつ、はい、そんなことですかね。私もちょっとこの今日この話をするのに、2017年の時オーディナースケールを見直していて、いやこの時やっぱりお話としては難しいよなとか思って、こういろいろルームみたいなところにみんなが集まって話をしたりとか、あと現実社会が前さっきも言いましたようにゲームの世界に移り変わるっていうようなシーンがあったりとかで、やっぱりちょっと難しいなとか思いました。だけどキリト君とアスナさんがどんだけ相棒としてね、信頼関係があって、それで前に進んでいったゲームをクリアしていくかっていうところは見どころではあるんですよね。まあ、今回プログレッシブプログレッシブの2作目が終わったんです。これだときっと3作目が、あるんじゃないかなっていうようなイメージはあります。どうなるんだろうなとか思いながら、はい、ね、まあ1個目でアスナとミトンの友情とキリトの出会いがあって、今度の作品でキリト君とアスナさんが2人で共同して、であとアルゴさんも一緒に次の段階へ進むべくまた準備をしてるっていうような感じですかね。ポケモン GO っていうゲームがあるんですけど、今私も実際にやってるんですけど、このポケモン GO でレイドっていうのがあるんですね。ボスキャラがいるジムがあって、そこへ20人くらいが集まって一緒に、ボスを倒すっていう設定があるんですけど、それとよく似ています。はい、でまあ旗から見た人にとってはなんだよボスいじめじゃんとかって思われるかもしれないんですけど、今回もちょっと、いやボス一人にみんな寄ってたか、いや倒さなきゃクリアできないんだからしょうがないんですけど、ちょっと複雑な心境になったっていうところはあります。ボスキャラ倒されるために頑張ってんだよなみたいな、いろんなことを思うゲームではあるんですが、皆さんどんなゲームされていらっしゃいますかね。またお話聞かせてくださいね。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。ガリタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はドクター X 外科医大門未知子です。あーもうねー これもね、いつか話しなきゃなって思ってた作品です。たまたまですね、コロナワクチンの接種3回目やっと済ませて、で、まあ、副反応がきっとあるだろうなと思って、やっぱ体がだるい日がありまして、でその日に、まあ、テレビをボローっと見てたんですけど、その時にちょうどやっていて、であと気になっていた、私がすごいこのお話の中ですごい気になっていたことがありましてそれがこう解明される回にちょうど、当たりまして、うん、でそのお話をしたいと思います。はい、主演はですね、米倉涼子さんですね。本当にこういったバリキャリ女性のね、演技させたら右に出る人はいないですよね。目力ですかね、本当に。あとスタイルが抜群で、ピンヒールがめちゃくちゃ似合うんですよ。もう彼女が歩く後ろ姿のシーンが多めにあるっていうのはうなずけますね。もう本当に後ろ姿美しいんです。カツカツカツカツって歩いていく、結構早く歩くんですよ、それもね、大股で。だけど美しい、皆さんよくご存知ですねっていう感じですね。はい、でこのお話はですね、特定の病院に属さないフリーランスの女性外科医の活躍を描いた作品です。まあ、普通はね、お医者さんというのは病院に所属して、うん、で病院で手術したり診察したりしてお給料もらうっていうところなんですけど、そうじゃなくて、漫画でブラックジャックとかありましたよね。はい、あんな感じなのかなっていうイメージです。なんですけども、実は彼女の手術代、ね、手術に要した、まあ、報酬として、報酬はですね、一応名医紹介所の神原明さんっていう人に、入るみたいなんですよ、うん、マネージャーさんですね。だから、依頼が、病院から手術の依頼があって、うん、で美智子さんに手術してこいって言って、で病院に請求するのは神原さん で請求書でお金もらうのは神原さんみたいなみたいな。これをね、岸部さんがやってらっしゃるんですけど、まあ素晴らしい。もう岸部さんっていうとね、なんかね、トップの警察署のね、なんかイメージが、偉い人のイメージがあるんですけど、なんかふにゃふにゃっとしていて、反転着ていて、うん、そんな感じではないところがまたすごい。でこの神原さんをもうめちゃくちゃ信頼してるのが美智子さんなので、全くもうお金のことにはもう美智子さん無頓着なんですね。ただどうもその病院から指令が下る、手術、この人の手術をしろって言われて、いたしませんって言うんですけど、実はもう神原さんがその手術料の前金として受け取っているっていうことを知って、しぶしぶ手術をしたりするんですけども、まあ、でもそこで手術しても、なんていうのかな、その手柄を横取りするお医者さんがいっぱいいて彼女がやった、ね、大事なところ、ね、すごい難しい大事なところは彼女がやって、それ以外の、ね、点数稼ぎのところはもうそのひどいお医者さんがやってみたいな。で、まあ、そのお医者さんもミスしたら全部看護師さんとかになすりつけるみたいな、ね、ミスを、まあ、そんなやつらもいるんですけど、でもね、うん、やっぱこういった俳優さんの演技なんですけど、もう名だたる俳優さんが出演してらっしゃるんですね。私もそのずっとシリーズで見てたわけじゃない、時々見てるぐらいなんですけど、まあ見事にライバルだったり、あと本当に、ね、騙したりで、まあ、汚職ですね、うん、お金にひどかったりとかする人たちがどんどんこう落ちていくみたいな。で、まあ、完全跳躍、ね、なんで悪は滅びるっていうところもこうスカッとするところであるんですが、その中で、どうも、うん、明さん、神原明さんに対して不信感を持ち始める美智子さんがいました。ね、お金ってどうしてるの。ただ美智子さんは昔子供の頃にお父さんの借金があって、それを神原さんが肩代わりしたか何かで、お金の件についてはやっぱり一任してたんですね。だから借り入れ金の返済ってもう終わってるのとかで、じゃあお金もしあるんだったら通帳見せてよとか、まあ普通にね、 今私どのくらいもらってるんだろうとか、そういう疑問があって、それを神原明さんにぶつけるんですね。そしたら神原さん曰く、いや銀行なんかに預けないわよとかって言って、であともうちゃんと叱るべきところに隠してあるとかって言うんですよ。そんなね、なんか夢物語みたいな話を美智子さんもね、やっぱさすがに信じられないとかって言って、飛び出していっちゃうようなことになるんですけど、家出しちゃうようなことにもなっちゃうんですけど、あそこ もういろんなこともあるんですけど、取り混ざって家出になるんですけど、なんかこうね、うまいことその1話の中にいろんな話がまとまっててすごいなとか思います。でさてさて、ここで疑問です。銀行に預けていないお金、税金どうなるんでしょうはてはて、私のね本当に気になってたことなんです。本来は神原さんと、美智子さんのどういった、ま、契約してるかもあるんですけど、病院からお金を請求、病院からお金が入ったのは全部神原さんが受けてるってことは、一旦これは名医紹介所っていうところの、まあ、収入になるはずなんですよね。でそこから美智子さんは給料もらってるっていうことになると、今度給料には源泉所得税っていうのがかかるですね。まあ、給料じゃない、まあ、報酬っていう形にしても、やっぱり源泉所得税っていうのがかかって税金を納めなきゃいけないはずなんですよ。あれそれどうなってるんだろうと思って、でもし、神原さんが、代理で受け取ってるだけで、あと全部あの美智子さんの所得、まあ、になるってすることにすれば、美智子さんは確定申告しなきゃいけないはずなんですよね。あれとか思って、その辺どうなるんだろう割とね、神戸明さんはそのお医者さんからね、悪徳お医者さんから美智子さんをこう手術に駆り出すために裏金もらってるんですよ。ネクタイの下にいっぱい札束が入ってる発行を、ね、プレゼントでもらったりとか、うん、であとすごい接待を受けてたりとかね、これやばいんじゃないのぐらいで、そういったお金がにもちゃんと税金はかかるんですよっていうのをちょっとここでお話ししとかなきゃなの。そう、わからない。そう、あの銀行に預けていなければ確かにわからないんですけど、ただ、税務署は怖いんです。一応そのお金の流れを掴んだら最後、どうなってるかっていうところまでは絶対調べますから、絶対最終的には見つかるはずなんですけど、今のところ見つかってないっていう状態で、お話は進んでいくのかなっていう感じですかね。まあ、今回この回を見てですね、まあ、ほっとしたっていうのは実はあります。お金どうなってるんだろうっていうところが一応解明されたので、私としてはほっとしたんですけど、なでもこれ、本当あと税金とかどうするんだろうなとかって、その辺をちょっと心配してます。税務署のね、調査とかが入る、なんていう作品っていうかシーンとかがあっても面白そうだなとか思うんですけどね。さあその辺どうなるかわからないです。あとこのドクター X さん、やっぱり力が入ってるだけありまして、手術のシーンとかもものすごくリアルです。バイタルとかその専門用語がだんだんだんだん出てくるし、あと美智子さんもどんどん独り言っていうか、その手術しながらいろんなことを考えるところも出てるし、あと心の変化とかもすごく丁寧に描写されていて、あの手術のシーンっていうのは本当に見ものだなと思います。お医者さんも相当関わってるんだろうなとか思いましたかね。でもやっぱり派閥とか、やっぱどこの世界にもあるんだよなとか思いながら、だけどやっぱり悪は駆逐されるっていうのはちょっとね、気持ちがいいものではありますよね。そしてかつ患者さんを助けるっていう仕事、すごいなとか思います。お医者さんには本当に頭が下がって、下がりっぱなしです、はい、本当にいつもありがとうございますっていうところですかね、はい、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
DJ アキのアニメーションドリーム。 エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはソードアートオンラインプログレッシブ暗き夕闇のスケルツォでした。はい、公開してねまだ数日経ったんですけど、あの入場者特典っていうのがあって、うん、これはちょっとゲットしてなんか嬉しい感じですね、うん、なんか色紙っぽいやつとあとちっちゃい色紙みたいなやつ、これはねなかなか嬉しいかなと思います。いやもう満員でしたよ、うん、はい、あとポッカリタイム利用術はドクター X 外科医大門美智子でした、うんね、私失敗しないのでってもうすごい言葉を発する人なんですけど、その言葉の裏側にはやっぱり今まで積み上げてきたキャリアっていうものと、あとどんなことが起こっても動じない冷静に対応するっていう彼女の資質によるものかなっていうことは思いました。なんかね、最終回とかすごい面白そうなんですよ。楽しみに撮っておきたいと思います。でもそのうち見るもんね番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第235回目放送、今までもこれからもこれにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はお寿司屋さんのテイクアウトの握り寿司にしようとルンルンな DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。うん、この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。